本日、私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書6章46節から49節です。なぜ私を主よ主よと呼びながら、私の言うことを行わないのですか？私のもとに来て、私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似ているか、あなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり、川の水がその家に押し寄せた時も、しっかり建てられていたからびくともしませんでした。聞いても実行しない人は、土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると、家はいっぺんに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものとなりました。アーメン。ルカの福音書12章と16章には、それぞれイエス様が聞かせてくださった金持ちに関する例えがあります。ルカの福音書12章に登場する金持ちは、畑で収穫した穀物が多くありました。現在の蔵の一番奥から入り口まで、そして床から天井に至るまで詰めておいても収めきれないほど大量でした。それで、そのお金持ちは、その多くの穀物を貯めておくために、以前のものとは比べ物にならないほど大きな蔵を建てました。そしてその蔵には、穀物以外にも自分の人生を意味あるものにしてくれ、価値あるものにしてくれると思っているものも入れておきました。そして彼は自分にこのようにつぶやきました。魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ、安心して食べて飲んで楽しめ。その金持ちは自分が貯めておいた穀物と財産が自分のこの先何年を保証してくれると考えていました。この先何年の文字的な意味は長い歳月です。それでその金持ちは自分が貯めておいた穀物と財産が少なくとも数十年間の人生を保証してくれるだろうと確信していました。当時は平均寿命が長くなかったので、自分の財産が自分の残りの生涯を心配なく過ごせるようにしてくれると考えたのです。その時、神様がその金持ちにこのように仰せられました。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたら、お前が要したものは一体誰のものになるのか。その金持ちはこの先何年、つまり自分の残りの生涯にあたる長い歳月を考えていましたが、神様は今夜を考えておられました。取り去る、取り返すという言葉は、銀行に預けた預金を引き出すという意味でもありますが、隣人や友人に貸したものを返してもらうという意味でもあります。その金持ちは、自分の穀物と財産はもちろん、自分の魂が自分のものだから十分に自分勝手にできると考えていましたが、実情は彼が持っている穀物と財産、彼の魂も彼のものではなかったので、神様は首を横に振っておられたのです。その金持ちは自分にある所有物のせいで、本当に重要な神様を記憶できずにいました。彼は自分の穀物と財産が自分を守ってくれるだろうと考えていましたが、むしろそれらが自分には凶器となり、刀となって飛んできました。その金持ちは、この先何年、長い歳月を考えていましたが、その何年は現実ではなく、今夜が現実だということを知ったとき、もし彼が歌を歌ったとしたら、どんな歌を歌ったでしょうか。 私は本当にバカみたいに暮らしました。私は本当にバカみたいに暮らしました。過ぎ去った歳月を取り戻せたらどれだけ良いでしょうか。私は本当にバカみたいに暮らしました。ルカの福音書16章にも金持ちが登場します。その金持ちは上着は紫の衣を着て、肌着は細布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていました。紫の衣は貝類や甲殻類から採取した紫色の染料で染めて作りましたが、当時の労働者が少なくとも1年間、一文も使わずに集めないと買えない衣でした。そんな衣を一般人は着ることは考えることもできず、王族や貴族、または大金持ちが着ることができました。また、細布はエジプト産の麻布で作った肌着でした。当時最高級の麻布は重さを測って売りましたが、金の値段の2倍に当たるほど高価でした。そんな衣を着る人は、簡単な食事や市場などで、市場などで売られる食べ物は食べようとしないでしょう。三寒の珍味を食卓いっぱいに並べて食べようとすることでしょう。また、そんな衣を着て、そんな食べ物を食べる人は、平凡な家で暮らそうとしなかったでしょう。古代の縄文のような重い門のある巨大な邸宅で暮らしたでしょう。そしてその金持ちは、毎日贅沢なパーティーを開きました。その金持ちの家の門前には、ラザロという名の貧しい人が捨てられてありました。ラザロが自分で歩いてきたわけではなく、捨てられていたということは、身体障害者だったことを意味しています。誰が彼をそのようにしたのかはわかりませんが、彼の親や家族を含む誰も彼と共に暮らそうとしなかったのでしょう。また、ラザロはその金持ちが宴会が終わった後、分けてくれる食べ物で生き延びたわけではありませんでした。その食卓から落ちたもので、飢えた腹を満たしていました。当時は、今日のナプキンのような紙はなかったのはもちろん、フォークやナイフ、スプーンなどの道具もありませんでした。ほとんどの食べ物を手で食べたので、人々の手はよく汚くなりました。それで金持ちの家では、客に配慮をするために食卓にパンの塊を置いておきました。人々は手についた食べ物を、パンの塊を取って拭いて投げ捨てました。それをラザロが拾って食べました。時間が経って、ラザロとその金持ちに同じように死が訪れました。イエス様の例えに登場する人たちは名前がありません。タラントの例えで、タラントを受け取ったしもべの名前もなく、囲いから出た羊を探しに出た羊飼いの名前もなく、なくした銀貨を取り戻した女性の名もなく、家を出た次男の名もありません。もちろん、家に残っていた長男の名もありません。イエス様の例えで唯一登場する名がラザロです。ラザロをヘブライ式に表現すると、エリエゼルです。神様は私のお助けという意味です。ラザロは神様のお助けがなければ、決して生きていけない人生でした。イエス様の平地の説教で表現したら、貧しい人、飢えた人、泣いている人でした。 それでラザロは死んだ後にアブラハムの懐にいました。それはアブラハムが授かったのと同じ恵みを授かったという意味です。一方、その金持ちを待っていたのは苦痛と刑罰の場であるハデスでした。その金持ちは苦痛から少しでも免れようと、アブラハムにラザロを自分の元に起こして、指先に水を浸して、自分の舌を冷やしてほしいと求めました。しかし、アブラハムは首を横に振って、こちらとそちらは互いに渡れないと話しました。その金持ちは、ただ財産が多かったからハデスに行ったわけではありませんでした。彼の多くの財産が目に入って神様を見ることができないようにしたからです。神様に対して目がくらんだ人生は、隣人からも顔を背けるので、そのような結果を迎えたのです。その金持ちはこの世で自分が生きた人生に対し深く後悔をしたことでしょう。そしてまだこの世で暮らしている5人の兄弟は自分と同じ結末を迎えないようにラザロを送って死後に自分が経験していることを証言してほしいと求めました。その金持ちは最後までラザロは自分の思い通りにできる存在だと錯覚していました。その要請を聞いたアブラハムはまた首を横に振って、彼らにはモーセと預言者たち、すなわち聖書があるから、聖書を通して学ぶべきだと言いました。その金持ちがハデスで自分の舌を少しでも冷やしてくれる一つの水も拒まれ、この世で暮らしている5人の兄弟のもとに行ってほしいという要請も拒まれた後、もしそこで彼が歌を歌ったなら、どんな歌を歌ったでしょうか。私は本当にバカみたいに暮らしました。私は本当にバカみたいに暮らしました。流れ去った人生をもう一度生き直せたらどれだけ良いでしょうか。私は本当にバカみたいに暮らしました。今日の本文はイエス様が弟子を選ばれた後に山から降りてこられ伝えられた平地の説教の結論です。他の御言葉も重要ですが、特に今日の本文は最も重要です。イエス様は私たちが熱心に信仰生活をしてもそれが無効になる可能性があると仰せられたからです。46節です。なぜ私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか。イエス様は平地の説教の御言葉を終えながら、口の信仰人、口の弟子ではなく、人生の信仰人、人生の弟子になりなさいと仰せられます。ルカの福音書と使徒の働きは、医者であり、歴史家であり、パウルの同役者だったルカが、テオピロという高い地位にいた人に送ったものです。使徒1章1節から2節です。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め、教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった使徒たちに聖霊によって命じられてから、天に上げられた日のことにまで及びました。前の書は、ルカの福音書を意味しています。ルカはテオピロに自分の最初の福音書であるルカの福音書に言及することで使徒の働きを始めました。ルカの福音書を要約すると、イエスが行い始め、教え始められたすべてのことから、お選びになった使徒たちに聖霊によって命じてから、 天に挙げられた日のことまでを記録したものだと言っています。福音書には山上の水訓と平地の説教をはじめ、神様の御国の例え、終末に関する御言葉など多くの御言葉があります。しかしルカはイエス様の人生をイエス様が行い始め、教え始められたすべてのことと言いました。つまりイエス様はこの地に来られ教えることより行いを先に始められました。イエス様の御教えが真理であり、私たちの永遠の道しるべになるのはイエス様がその人生を実際に生きられたからです。それで行いのない教えは虚しいメアリの小玉のように私たちを通り過ぎるだけです。イエス様はこの地に来られ、神様の御国の人生を直に生きられ、ご自身の生命をくださることで私たちの生命を永遠に救ってくださいました。それで主の御教えが福音となりました。言行一致という言葉があります。言葉と行動が一致するとき、話した通りに実行するときに使う言葉です。しかしルカはイエス様について話すとき、イエス様は言行一致ではなく行言一致される方ですと明かしています。行言一致、行言一致されたイエス様は弟子だった人たちを送られ使徒にしてくださいました。彼らの信仰の話を使徒言録と言わず使徒行録と言います。使徒たちはイエス様の御言葉を見習ったのではなく行いを見習ってからでした。ですから私たちの人生もそれぞれの言録ではなく行録にしないといけません。それでこそ私たちが主の御手と御足として、主の通路として生きていきます。今日の本文46節の御言葉がマタイの福音書の三条の水訓ではもう少しはっきりと明かされています。マタイ7章21節から23節です。私に向かって主を主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ってではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れていけ。ここに登場する人たちはイエス様に向かって主よ主よと繰り返し呼びかけました。それはとても大きな宗教的な情熱を表現する言葉です。しかしイエス様はそのように言ったとしても、それが神様の御国に入らせてくれるわけではないと仰せられます。イエス様に向かって主よ主よと繰り返し呼んだ人たちは、主の御名で予言をしたり、主の御名で悪霊を追い出し、主の御名で奇跡をたくさん行ったりしました。彼らは彼らの宗教行為をとても熱心に行いました。しかしイエス様はそれを認められませんでした。私たちの信仰が主が認められるものかどうかを点検できないといけません。点検はこの地だけでできることだからです。私は1992年から教育伝道師の仕事を始めました。これまで30年が過ぎました。牧会者として説教を準備して伝え、聖書勉強を準備して共にすることは過去にも難しく、今はもっと難しいことです。 私自身の能力がどの程度かも知っていますし、私の限界を知っているので、神様の御言葉を伝え分かち合うことは怖いことです。しかし、説教をしたり聖書勉強をすることよりもっと怖いことは、牧会を行いながらも十分に世俗的になることができ、そうでありながらそうでないふりをすることができるということでした。清く見える職業が決して自分の清さを保証してくれません。とても清く見える職業でも、とても世俗的に生きることができ、とても世俗的に見える職業を通しても、とても清く区別された人生を生きることができます。エリ祭司の二人の息子、ホフニとビネハスは祭司でした。彼らは祭司でありながら神様を知らなかっただけでなく、最も世俗的に生きました。ホフニとピネハスのような人が、私たちは主の皆で祭司の働きを行い、民が捧げた生贄を神様に捧げ、神様の家であらゆることを行いました。と言ったら、おそらく主は、私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ、とおっしゃるでしょう。熱心に主の皆で予言を行い、悪霊を追い出し、奇跡を行ったと思っていた人たちの人生が、神様の見舞いで無効だと判定されたとき、彼らは審判台の前でどんな歌を歌うでしょうか。私は本当にバカみたいに暮らしました。私は本当にバカみたいに暮らしました。流してしまった働きを再び行えればどれだけ良いでしょうか。私は本当にバカみたいに暮らしました。イエス様はある例えを話してくださることで平地の説教を終えられました。47節から49節が証ししています。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似ているかあなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり、川の水がその家に押し寄せたとしても、しっかり建てられていたから、びくともしませんでした。聞いても実行しない人は、土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると、家は一遍に倒れてしまい、その壊れ方はひどいものとなりました。イエス様はマタイの福音書の三条の水訓でも、ある例えを話されることで説教を終えられました。マタイ7章24節から27節です。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ち付けたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられたていたからです。また、私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ち付けると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。この御言葉について多くのクリスチャンが誤解をしています。まるでこの御言葉をオーストラリア出身のイギリス童話作家であるジョセフ・ジェイコブスの本に出てくる三匹の子豚のように考えます。その話は大方このような内容です。三匹の子豚は朝、粥を食べたら外に出て遊びました。そんなある日、お母さん豚が兄弟を呼び集め、あなたたちも大きくなったから、これからは自分の家を建てて暮らしなさい。その代わり、常に狼に気をつけて暮らすのよ。と言いました。それで三匹の子豚は、それぞれの道を行きました。長男の 子豚は道を行く途中に藁を担いでいく農夫に会って、彼に藁をもらい、直ちに藁の家を建てました。そして外で遊んでいる時に狼に出会いました。長男の子豚は急いで家に逃げて戸締まりをしましたが、狼は息を吸った後にふーっと吐いて吹いて藁の家を吹き飛ばしました。狼は長男の子豚を噛みもせず一口で飲み込んでしまいました。次男の子豚は道を行く途中に木材を担いでいく木こりにあって、彼に木をもらい、木の家を建てました。家を建てるのにそれほど長い時間は要しませんでした。そして外で遊んでいると夕暮れ時に狼に出会いました。次男の子豚は急いで家に逃げて戸締まりをしましたが、狼は息を吸った後にふーっと吹いて木の家を吹き飛びにしました。狼は次男の子豚も噛みもせず一口で飲み込んでしまいました。三男の子豚も道を行く途中にレンガを運ぶ妊婦に会って、彼にレンガをもらい、レンガの家を建てました。ところが、家を建てるのに長い時間がかかりました。そして、土地を耕して畑を作り、種をまきました。そして、狼に出会いました。三男の子豚は急いで家に逃げて戸締まりをしました。狼は息を吸い込んだ後に力いっぱいふーっと吹きましたが、家はびくともしませんでした。それで狼は作戦を変更して、明日の6時に畑に行って一緒に大根を抜こうと提案しました。三男の子豚は分かったと言った後、翌日の5時に先に畑に行って大根を抜いて家に帰りました。6時になって狼が家にやってきて畑に行こうと言いましたが、三男の子豚は大根はすでに抜いて粥を作っていると答えました。次の日の朝、狼が再びやってきて、明日たぞ5時にリンゴを取りに行こうと言いました。その翌日にも三男の子豚が先に出て行ってリンゴを取っている時に狼がやってきました。三男の子豚は怖かったものの、リンゴ一つを丘の下に力いっぱい投げてから狼が追いかけていった間に家に急いで逃げ帰りました。続けて3匹の子豚に騙されたのが悔しくて、狼ははしごに乗り煙突から彼の家に入ろうとしました。その時に三男の子豚は鍋に湯を沸かしていました。狼は湯気と煙のせいで足が滑って鍋の中に落ちました。三男の子豚は急いで鍋の蓋を閉めて狼を煮て美味しく夕食を食べたという話です。他のバージョンは、狼の腹の中にいた長男の子豚と次男の子豚を駆使した後、3匹で狼を食べたといいます。3匹の子豚が建てた家の差は資材でした。その資材によって狼が息を吹いて吹き飛ばしたり吹き飛ばせなかったりしました。しかしイエス様は、人生の家を建てるとき、鉄筋とコンクリートで建てるか、あるいは大理石で建てないと家は崩れてしまうと仰せられませんでした。イエス様は、家を建てる資材ではなく、その家を建てる土台について仰せられました。主の御言葉を聞いて行う人と行わない人は、皆家を建てましたが、その土台がどこだったかによって違う結果を迎えたと仰せられました。つまり、賢い人は主の御言葉を聞いて、その御言葉の上で実行する人生を生き、愚かな人は主の御言葉を聞いても、その御言葉ではなく自分の欲望や世俗的な価値観の上で実行する人生を生きたとおっしゃっておられるんです。ですから、この御言葉は誠実な人と怠け者を比較しているのではなく、賢い人と愚かな人を比較しているのです。 この例えで主の御言葉を聞いて行う賢い人は、家を建てるとき深く掘り下げて土台を丈夫にしました。その反面、主の御言葉を聞いて行わない愚かな人は、家を建てるとき深く掘り下げず、砂の上にそのまま家を建てました。それで二つの家は傍らから見たときには何の差もなく同じように見えるかもしれません。二つの家は同じ広さの土地の上に建てました。内部構造もほとんど同じです。建築資材も同じものを使いました。それに家の方向が南側であるのも同じで、門と窓の位置と大きさ、数値が皆同じでした。ところが一つは岩の上に建てられ、また一つは砂の上に建てられました。つまり、土台が違うだけです。イエス様が話されたこの例えで重要な点は、洪水になり川の水が押し寄せる時があるということです。濁流は家の種類を問わず全ての家に押し寄せます。人生の濁流は全ての人に共通に訪れます。ただ濁流が流れる時期が異なり、大きさと形が違うだけです。人生でたったの一度も濁流が流れてこない人はいません。家を建てるときに、どこに建てるかは建てる前に決めないといけません。建て始めたら、また建て終えたら、その土台を変えることはできません。建てられない土台の上に家を建てたら、後に苦労することになります。私たちが神様の民らしい人生を生きているか、主の弟子らしい弟子になっているか、良い実を結ぶ、良いクリスチャンの人生を生きているかを点検することは、この地でだけできます。審判台の前では、評価があるのみで、そこで直すことはできません。私たちの信仰と人生を建築すべき正しい土台、基礎についてこのように仰せられます。コリント第1、3章10節から11節です。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることができないからです。その土台とはイエス・キリストです。私たちが私たちの信仰と人生を建築すべき土台はイエス・キリストであると教えてくれます。イエス様は私たちが建てるべき家の資材について話されませんでした。広さや高さも話されませんでした。土台について話されました。家の資材や高さはそれぞれのタラントが違うので、神様が裁かれるときに互いに相違、違って適用されるでしょう。しかし土台が何だったかを確認することは全ての人にとって同じです。それなのに人々は自分が建てる家にだけ関心があります。どれだけ高く建てるか、どれだけ広く建てるか、どれだけ高級資材を使うかだけに関心があります。しかし土台が丈夫でなければ結局は崩れてしまいます。パレスチナは砂漠地域が非常に多いです。それであちらこちらに散らばっている大きな岩と砂の中で家を建てることは容易なことではありませんでした。大きな岩を見つけて、その岩を平らにして、その上に家を建てるのが正常な方法でした。当時は今のように掘削機もなく、装備もほとんどなかったので、家を建てることは非常に難しいことでした。 岩と岩の間に砂が石のように固まっているところがあちらこちらにあって、そこは平らで石のように固く見えて家を建てるのがはるかに容易でした。それで人々はそこに家を建てました。地中海に面しているイスラエルは、夏には気温が高くて乾いていて、冬には気温が低くて湿っていました。それでイスラエルは冬が雨季です。冬には多くの雨が降って濁流が流れ、風まで強く吹いたら、このような家はすべて押し流されたそうです。大工のイエス様は、どの土台の上に家を建てるべきかをとてもよく知っておられたことでしょう。私たちの人生の土台はイエス・キリストであられます。またイエス・キリストは御言葉であられるので、私たちの人生の土台は神様の御言葉です。イエス・キリストと神様の御言葉の上に人生と信仰を立てなければ、人生に風が吹き、雨が降って濁流が流れたら押し流されるかもしれません。信仰と人生の家を岩、イエス・キリストと神様の御言葉の上ではなく、自分の欲望と世俗的な価値観の上に立て、神様の審判台の前で自分の人生が崩れたと判定されたとき、彼らはどんな歌を歌うでしょうか。私は本当にバカみたいに暮らしました。私は本当にバカみたいに暮らしました。流れ去った人生をもう一度生き直せたらどれだけ良いでしょうか。私は本当にバカみたいに暮らしました。今日は主の生誕を記念し、再び来られる日を待ち望む大降節第3週目の主日です。イエス様がこの地に来られるのは、私は本当にバカみたいに暮らしましたと歌うしかない私たちを永遠に救い上げてくださるためです。私たちがこの地でいくら高い家を建てても、いくら広い家を建てても、いくら高価な資材を使って家を建てても、その土台が自分の欲望であり世俗的な価値観なら、主が仰せられる家ではありません。また私たちがこの地で最後の息を引き取るときは、今この瞬間も一秒一秒と近づいています。私たち皆は目を上げて神様を目的にし、私たちの信仰と人生を岩の上に立てていきましょう。私たちの人生と信仰をイエス・キリストと真理の御言葉の上に立てていくとき、私たちはようやく、私は本当にバカみたいに暮らしましたという歌う人生に終止符を打つことができます。その時に私たちが迎える大降節と聖誕節は、真理と生命の節気、希望の節気となるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、毎年新年を始めながら、新しく真実に正しく生きていくと固く決心をしますが、年末になると後悔と苦しさが残ります。今日の御言葉を通して、その理由が何なのか明確に確認させてくださり感謝いたします。愚かな二人の金持ちのように、私たちの人生と信仰の土台を私たちが持っているもので賄おうとしたからです。また私たちの才能と私たちの人生を土台にしようとしたからです。事実、私たちは、私は本当にバカみたいに暮らしましたと歌うしかない人生でした。それでも私たちをバカの人生と考えられず、私たちを人生の瞬間ごとに導いてくださり、共にしてくださったことで今日に至ることができたことに感謝いたします。大降節第3週目の主日を迎え、 もう一度決断します。私たちの人生と信仰を岩、イエス・キリストと神様の御言葉の土台の上に立てていけるようにしてください。そうして私たちが神様の御前に立ったとき、私は本当にバカみたいに暮らしましたと歌わず、エベン・エゼル、ここまで主が私たちを助けてくださったと告白できるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。